皆さんクリスマスおめでとうございます。今年のクリスマスは皆さんにとってどんなクリスマスでしょうか。さて今日はクリスマス礼拝です。私は牧師という仕事をしているので、私のことを知らない、あんまり会ったことがない、それほど関わりのない人はほとんどですね、昔からクリスチャンであって、そして牧師をやってるってことは牧師の家の子供じゃないかとかですね、キリスト教の家の子供じゃないか、ちっちゃい時からずっとクリスマスをお祝いしてるんじゃないかとかっていうふうにこう当たり前にこう思うと思います。しかし私は決して全然、決してというか全然教会と関係のない、キリスト教と関係のない家で生まれて育ったものです。高校3年生の時、18歳で高校3年生の時に初めて、聖書を、17歳の時ですね、高校2年生の終わりの時に初めてこの聖書という本を読むようになって、そして、高校3年生の時に秋にイエス様を救い主として信じる決心をしてクリスチャンになって、そしてこのクリスマスというのを、本当の意味で知るようになりました。ちょうど1973年のことですので、ちょうど今年は2013年ですから40年ということですね。来年の6月に、その後この次の年の6月に大学1年生でこのイエス・キリストを信じた者の印としての洗礼というのがありますけれども、その洗礼を受けたのが次の年なんですけれども、このイエス様を信じてクリスチャンになったのはちょうど40年前のことです。ですからちょっと今日は自分の個人のクリスマスのことをお話をしようと思っています。先ほども話しましたけど、私の家は全然このクリスマスと関係のない家で、私の両親もあんまりクリスマスとかですね、お正月もそうなんですけど、ほとんどお祝いをしないという家でした。誕生日もパーティー等は全然しない。誕生日はその誕生日を迎えた人間が今日食べたいものを食べるとリクエストしていいというぐらいで、お祝いをするとかですね、そういう習慣のない、家で育ちました。母は東京の神田の生まれ、父親も、番町の生まれ、母方の方はもう先祖代々の江戸っ子、祖母は神田明神した銭形平次と生まれた場所が同じ、銭形平次は架空の人物ですけども、そういう人間です。東京の古い家というのは非常に仏教が熱心な家ですね。ご多分に漏れず我が家というか、うちの父と母親はどうでもよかったんですが、母方の祖母は非常にお寺に熱心で、祖父が檀家総代をやってましたので、小さな時から祖母に連れられて、お寺にずっと行ってたということです。幼稚園もキリスト教と全然関係のない、浄土真宗の生阿弥陀仏の幼稚園に行っていました。私の一番初めのクリスマスの思い出というのは幼稚園のクリスマスでした。浄土真宗のお寺だったんです。多分、この話ちょっと他のところでこの間したんですが、多分当時のお寺としては非常に画期的で変わっていたんだろうと思いますが、この薄暗い本堂の中にですね、ここは普通なんですね、薄暗い本堂の中にかなり子供心にかなり大きかったっていう記憶があるんですけども、この金色に輝く阿弥陀如来がこう座ってるわけです。でそれは後になって自分が卒業した幼稚園が、何宗の幼稚園かというのを調べて浄土真宗だと分かったので、あれは阿弥陀如来だと分かっただけで、当時は何か分からないけど金色の仏像がこうあるわけですね。で朝礼とかなんか いつもそこの前で仏像の前でみんなやるわけです。でクリスマスもですねその前でやるわけですね。で園児がこう集まってこの、仏像の前にみんな集まって整列をして、そしてこのクリスマスのために、清子の夜とジングルベルの練習をしてたのは覚えています。でこの2曲を練習していって、でそれを歌うわけですね。でその前に、これも記憶として覚えてるんですが、 つるっぱげの園長先生がですね、サンタクロースの格好して出てくるわけですね。そして、はい、皆さんクリスマスおめでとうございます。4月8日は誰の誕生日ですかって聞くんですね。でこれは我々毎日このお釈迦様の話聞いてますから、はいはい、花祭りお釈迦様の誕生日です。じゃあ12月25日のクリスマスは誰の誕生日ですかって、ね、みんなほとんど答えられない。そうすると園長が、クリスマスはイエス様のお誕生日なんですよって、これだけは覚えてるんですね。そしてなんかこう聖書とかクリスマスのなんか話をしてくれる。全然その内容は覚えてません。で終わるとみんなにこうろうそくが配られるわけですね。お寺ですからろうそくはたくさんあるわけですね。でどういうろうそくかというと、この神山ろうそく、ね、仏壇に備えるこう白いろうそくをみんな配られて、まあ、多分あの時期はアルミホイルだったのか分かりません。なんかでこうね、ろうそく配られて、でそれも練習してるんですね。ろうそく持って歌う練習をした。でそれろうそく持ってなかなか不気味ですよ。仏像があって横に、まあ、こんな大きくない、まあ、多分ちっちゃかったと思いますけど、電飾のついたクリスマスツリーがピカピカと光ってて、そして仏像の前でみんな整列をしてキャンドルを持って木を仕込んでるとジングルベルを歌うと。でこういうなんかこう実に日本らしい、クリスマスを過ごしました。もう一つ忘れられないクリスマスは中学時代のクリスマスです。中学2年生の時に、同じ班のですね、女の子が山崎パンのお店をやってた。山崎パンのお店をやっていて、その子の家でクリスマス会をやるということになりました。で集まったのは、まあ、女の子が数名と、まあ、同じ班にいた男の子、我々2人だけ招待された。男の子2人だけ招待された。それだけでもなんかこう、なんかちょっとね、こうなんかあるんじゃないかと思うわけ。でしかも私がそのクリスマス会に喜んでいったのは、当時私が好きだった女の子がその私の班にいた。で、まあ、クリスマスのプレゼント交換のものを持っていきました。山崎パンのお店ですからケーキも食べ放題、お菓子も食べ放題、ジュース飲み放題、とても幸せなクリスマスだと。でそのクリスマス会でですね、私は生まれて初めて告白をされた。で今から考えるとクリスマスになんか告白するっていうのはこの頃からやってた。告白をされた、ね、こう今よく覚えてませんけども、なんとなくこうクリスマスの会がある程度こう終わったところで、私の好きな女の子がもじもじしてですね、真っ赤な顔して私に一言言うんですね。林くん、聞いてほしいことがあるの、聞いてほしいことがあるのって言われると、まあ心臓がバクバクして、これはついに、ね、言われちゃうのかな。林くん、実は聞いてほしいことがあるの。まあ、早く言えようと思って聞いてるんです。林くん、実は私あなたの友達の A 君が好きなんだけど、 A 君は私のことどう思ってるのかしらっていう、まあ、悲しい告白でした。ショックを受けたんですけど、まあ、男はね、顔で笑って心で泣いてなので、こう一生懸命その、友達を話をして、そしてきっとあいつはお前のことこう思ってるよとかこう一生懸命言って、そして、家に帰りました。楽しいはずのクリスマスが一瞬にして悲しいクリスマスになりました。まあ、後年、大学生になってから初めて男はつらいよ寅さんの映画を見たときに、寅さんに同じような場面が出てくるんですね。私はそれを見て、ああ寅さん、俺あんたの気持ちがわかるよと思ったのを今でも覚えています。まあ、それから私はですね、すっかりとクリスマスが嫌いになりました。まあ、トラウマですね。で高校に入りまして、私の行った高校は毎年クラスでクリスマス会というのがあったんですが、1年生2年生の時にはそのクリスマス会には出ませんでした。で女の子たちが集まって、まあ、男の子と女の子が集まってまたクリスマス会をやるんですけど、よく誘われたんですが、それにも絶対に行けませんでした。またああいう告白をされたら嫌だと思うのでクリスマス会に行きませんでした。まあ、当時学園紛争がまだ最後の時代だったので、まあ、無神論、ね、神なんかいないっていうのがこう当たり前の時代でしたから、まあ、俺はクリスチャンじゃないからクリスマスをお祝いする気なんかない、クリスマスおめでとうなんか言う気はないなどとかっこいいことを言ってたんですけど、まあ後からよく考えてみると、実はまたああいう惨めな思いをしたくないと いう中学2年生の時代のこのクリスマス体験が私を引きずっていたようです。それで、まあ、高校時代は高校1年、2年の時はクリスマスには参加をしませんでした。まあ、そんなことがあって、その次の年、1973年の1月、私は初めて、当時都立高校でやっていた英語の先生が、クリスチャンの英語の先生がやっていた聖書研究会に出席をするようになります。全く義理での出席でした。聖書を読む気なんか全くありません。宗教に全く興味がありません。ですけれど、まあ、あることでその高校の先生にいろいろと恩義があったので、まあ、聖書研究会にちょっと顔を出してこの恩義を果たさなきゃいけないということで聖書研究会に、まあ、行き始めたんですね。一番初めに読んだ聖書の言葉は、イスラエル民族の一番初めのアブラハムという人が100歳の時に奥さん90歳サラ、奥さん90歳のサラに子供が生まれるという記事でした。当時科学者を目指してた私にとっては万々歳ですね。これで聖書を読むのやめられると思って、先生に私はそんな非科学的な本は読みたくありませんと言ったら、先生から、今日初めて聖書を読んで聖書をちゃんと読んでないで結論を出すお前の方が非科学的だと言われて、聖書が非科学的だというならばちゃんと聖書を読んでから非科学的だということを私に説明をしてやめろと言われました。まあ、分けず嫌いの私はそれでその日から聖書を八王子のですね書店で聖書を買って、そして聖書を読むようになりました。創世記一章一節、一番初めに読んだ言葉は、初めに神が天と地を創造したという言葉でした。初めに神が天と地を創造したということでした。これは、実は先週で最終回を迎えた八重の桜の、もう一人の主人公になった新島ジョーがですね、アメリカに行った時にその、密航船で、彼は船室で暇があるので中国人の船員が持っていた漢訳の聖書を貸してもらう、まあ、当時聖書は五金製の書物ですね。で、新島ジョーは他にやることがないのでこの五金製の聖書を開けて創世記の一節を読むと、初めに神が天と地を創造したという言葉を読むわけです。で、当時彼が、まあ、知っていた神というのは日本の八百万神、まあ、天照大神、そういう神しか知りません。この世界を作った神がいるということに彼は衝撃を受けるわけです。そしてこの神が私たち人間を作ってくださったこと、そして神は私たち人間を作ってくださって、その人間を心から愛して心配してくださっている愛の神だということを彼は知る。そしてその神はその愛を見せるために、神から離れて自分勝手に生きている私たちのためにイエス・キリストというお方を送られたんだということを彼は読むんですね。そしてそのキリストがなんと神から離れて自分勝手に生きている私たち人間の聖書は罪の生き方ですね。神から離れて自分勝手に生きているその私たちの罪を身代わりによって十字架にかかって死なれたんだ。そこまでして神は私たちを愛していらっしゃる。そしてイエス・キリストは死から復活をして、そして天国への希望を私たちに与えてくださったんだということを彼は知るわけですね。そして彼はこのアメリカについて、まあ、ビジネスマンに経営を勉強するつもりでアメリカに行ったわけですが、彼はまっすぐ教会に行って、そして聖書を学んでイエス・キリストを信じて洗礼を受けてクリスチャンになるわけです。そして彼は日本に戻ってきて、この日本の人たちにこの神の愛を知ってほしい、この私たちの罪を許して私たちを愛してくださっている神を知ってほしいと思って戻ってきて、あの同志社を作るわけですよね。まあ、そのどうやって同志社を作っていたのかっていうのは結構、かなり克明に八重の桜は書いていましたから、それはわかると思います。で、私も同じように新島城と同じように初めに神が天と地を創造した、そしてこの神が愛のお方だということを言いました。神が神なんか知らないと言っている 私を愛してくださっているということを知りました、まあ、当時の私には、まあ、いろんな問題があったんですね。その中の一つは、まあ、父親を許すことができないという問題がありました。中学3年生の、受験の2週間前にうちの親父は、おトイレに、冬2月の初めぐらいだったでしょうか、トイレに行って、夜ですね、トイレに行って帰ってこなかったですね。帰ってこなかったんです。もともと長なんとかっていう人なので、20分ぐらいは気にしてなかったんですが、30分を過ぎたのでさすがにおかしいと思って外からドアを叩いても返事がない。そして、ドライバーでこのドアは開けて私が飛び込んでみると、父親は、口から血を吐いて、お尻から吐血と下血をして、そこで本当にもう死人のようになって倒れていた。すぐに救急車を呼んで、病院に運び込まれて検査をしたら、胃がんの末期だった、幸いなことにがんが外に飛び散ってはいなかったわけですけども、胃がんとしてはもう末期である。手術はするけれど助かるかどうかわからない、家族の人は覚悟をしてくださいと医者から言われました。さすがに医者も早く手術をした方がいいけれど、さすがに息子が都立高校の受験があるから、受験が終わった手からの手術にしましょうということで、高校受験の次の日が手術だったんですね。そんなところを通りました。生きた心地がしなかったです。幸いなことに高校には入ることができたわけですね。そして良いお医者さんに巡り合ったことと、幸いにがんが他に転移してなかったという状況があって、うちの父親は胃を3分の2と、十二指腸を半分取るだけで、なんとかその後の治療も経過は良好で、胃がんから生還をすることができたわけです。ところが、それほど大変だったんですが、喉元を過ぎれば暑さを忘れる。私も親父の子なんて後年そうじゃないってことは自分で分かったんですが、普通それだけのことをやったらですね、父親は少しはこう自分の生き方を反省をしておとなしくなるはずなんですが、明治生まれ、親父だったので、頑固なんですね。自分の生き方変えない、わがまま放題なんですね。入院してる時もわがまま放題、帰ってきてからもわがまま放題ですね。私はついに切れました、ついに切れました。あんなに苦しい思いをしたのに、あんなんだということで、父親に対する憎しみの炎がこうメラメラと私の中に燃えたわけです。毎日顔を合わせると親父と歯をむき出して喧嘩をしてました。我が家は毎日争いの絶えない、ある意味でこういがみ合い、噛み合いの絶えない家でした。高校時代そんなことがあったんで、私はできるだけ家に帰らないという生活をしていた。顔を合わせるたんびに親父とは喧嘩をしてました。さすがに包丁を持ち出して刺すとかそれはなかったですが、親父いない方がいいとまで思っていました。そんな私だったんですが、聖書を読んでいく中で、ルカの福音書の23章というところで、このイエス・キリストが十字架にかかられた場面を読んだんです。自分を殺そうとしている人たちを目の前にして、イエス・キリストは十字架の前で、父よ、彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないのですからと祈られた。その祈りを読んだときに私は愕然としたんですね。私は父親を許せない、もういない方がいいとか思ってますけど、でも自分の父親が一生懸命、年寄りっ子、47で私は生まれたので、当時父親も62になったんですか、62、63ぐらいだったんですね。でそういう中で一生懸命仕事を探して私をこう一生懸命こう育ててくれている、力仕事をしながらですね、後年は私を育ててくれている父親のことを本当にすまないなとは思いながらも、でも許すことができない、そんな私は、自分を今殺そうとしている人たちを目の前に、父よ、彼らを許してください、彼らは何をしているのか分からないですからと祈っているイエス様の姿を見たときに、自分の聖書が言っている神から離れた汚い罪というのはよく分かったんです。 それと同時に聖書が教えているイエス・キリストが私のその汚い罪を身代わりに十字架にかかって死なれたっていうことがどういうことか分かったんですね。そしてイエス・キリストを信じる決心のお祈りをしました。今でも覚えてますけど、それは1973年の11月25日の明け方でした。まだ読んだことがない方がいらっしゃったら、三浦綾子さんが書かれた塩刈峠という小説をぜひ読んでください。私はその小説を読んでイエス様を信じる決心をしたんですね。まあ、その日の土曜日聖書研究会があって、朝聖書研究会があって、その本を紹介されて、帰りに新潮文庫の文庫を買って、そして昼からその本を読んで、まあ、次の日の明け方にその本を読み終わって、そしてイエス様を信じる決心にお祈りをした。日曜日の朝でした。朝、まあ、たまたまその時姉と母は、まあ、私のおばといとこと京都の方に旅行に行っていて、家には私と父親しかいなかった。まあ、やがて父親が起きてきて、私も自分で教会に行くための準備をしてご飯を食べてたら、父親が起きてきました。で、今までだと父親と会うとですね、おはようとか言わないわけですね。会った途端に父親も私のことなんか文句言って、私も親父に対して文句言って、もうそこで喧嘩が朝から始まるわけです。その日、今でも覚えてますけど、不思議なことに私は父親が部屋から出た時にニコッと笑って、あ、お父さんおはようって言ったんですね。親父は当然顔がこわばって、まあおそらく 2,3 歩下がって、一体何が起こったのかと思ったわけですね。そうやって私はイエス・キリストを信じることができました。まあ、その年のクリスマス、1973年のクリスマスは12月23日が日曜日で、24日、25日、私が行ってた教会は、2日間キャンドルサービスをやるんですね。2日連続でキャンドルサービスをやる教会で、国立の駅前で、みんなで行って、賛美歌を歌って、キャンドルサービスの前に呼び込みをやるわけですね。呼び込みというロボ伝統って言うんですけど、みんなで呼び込みをして、それからキャンドルサービスがで、初めてのクリスマスですから、私はそのクリスマスを楽しみにしていました。ところが前の週に、不覚にも多分大学で、高校ででしょう、インフルエンザをうつされて高熱を出してですね、扁桃腺がパンパンに腫れて、前の週から寝込んでしまった。そして私は人生初めのクリスマス礼拝も祝会もキャンドルサービスも出ることができなかった。ショックでした。クリスマス礼拝の朝、今頃教会で聖書を読んで礼拝をしてるだろうなと思いながら、布団の中で聖書を開きました。それはちょうど前の週、高校の聖書研究会で読んだこのルカの福音書の2章の箇所を、私は自分で開きました。そしてこの箇所を読みました。王の王、主の主である、神であるイエス・キリストが神の境を捨ててこの地上に来てくださった。しかも本当はこのみんなから大歓迎されて迎えられたっておかしくないお方が、ベツレヘムという町の馬小屋でひっそりと生まれられた。牛糞や馬糞の匂いがする馬小屋で、しかも彼が寝かされた解剖家は、これ後で知ったんですけど、石でできた解剖家ですね。石でできた解剖家ですね。そこに藁が敷かれて、そこに、布にくるまれてイエス様が置かれた。今全世界でクリスマスがお祝いされていますが、イエス様が生まれた時に誰もそのことを知らなかった。しかし8節から見ると、この天使が羊飼いたちに現れて、そして羊飼いたちにイエス様が生まれたことを伝えるわけですね。10節から、御使いは彼らに言った、恐れることはありません、今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって解剖家に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。で、これを聞いた時に15節で、御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合った、さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと 解剖圏に寝ておられる緑子を探し当てたと書いた。私はそれ、まあ、教会に行ってイエス様を信じてクリスチャンになるまで、まあ、11ヶ月近く聖書を読み始めました。クリスマスの話もだんだん来ました。そしてクリスマスにイエス・キリストが生まれてくださった、私たちの罪のために生まれてくださった、罪を許すために生まれてくださったことを聞きました。でも初めの頃はそんなことを聞いても全然そのことが本当かどうかを確かめてみようとも思えませんでした。でもそのクリスマスですね、熱にうなされながらこの聖書を読みながら、私はその時の自分と自分、この聖書の箇所を重ね合わせてみたんです。私は直接この天使のメッセージを聞いたわけではありません。でも聖書を通してこの天使の言葉を聞きました。そして私も同じようにイエス様のことを探して、聖書を読んで探して、そしてこの年のクリスマスの前にこのイエス様に出会った。羊飼いたちはイエス様に出会った後でどうなったか、2章の20節で、こう言うんですね。羊飼いは見聞きしたことが全部御使いの通りであったので、神をあがめ賛美しながら帰っていったと書いてあります。私はその年のお正月、初めて聖書を読んだ時、自分が何のために生きているのか分かりません。そして自分がどうしてね、生まれたのかも知りません。そして私の心の中には、まあ、父親に対する憎しみやいろんなこう虚しさやいろんなものが渦巻いていました。でも聖書を通してこの救い主イエス様にお会いした時に、このルカの福音書の20章と同じように、私は神様を崇めて賛美する人になった。もう父親に対する憎しみが、まあ、その後もね、小競り合いはありましたけど、でもあれだけこう父親を憎しんでいたそのこの黒い私の中の塊がイエス様を信じた時になくなっちゃった。そして私の中でこう喜びがですね、喜びの炎がこうポッポッポッポッとこう燃え始めた。そして、ね、そのイエス様を信じた朝に父親に会って、あ、お父さんおはようと言ったように、私の人生が変わったんだ。でまさしく私はその初めてのクリスマス、熱を出してもう扁桃腺が腫れて声も出ない中でした。でもこの2章の20節にあるように、あ、私も聖書の言葉にの通りを信じてイエス様を信じた時に、あ、俺も神様を崇めて神様を賛美する人になったんだ。あの憎しみと恨みに満ちていた自分が神様を褒めたたえる人になったんだ。イエス様を信じて喜びが与えられたんだ。その年のクリス、そして私は、まあ、聖書研究会で覚えた清子の夜ですね、賛美歌の109番を開けて、まあ、出ない声を、かすれた声を出しながら清子の夜をこの歌いました。私の前にあったものは水差しとこの医者からもらった薬だけ、プレゼントも綺麗な飾りも何にもありませんでした。でも私にとってあの40年前の初めてのクリスマスはイエス様に出会った。羊飼いたちが聖書にその御使いの言葉が本当かどうか試しに行って、そしてイエス様に出会って喜びに満たされて帰っていった。おそらく彼らの生涯はこれからもその後もイエス様にあった喜びに満たされて生きたように、私もあの40年前イエス様に出会ってポッポッポッポッと喜びの炎が私の中に宿ったんです。そして今日もクリスマスを迎えてイエス様によって救われた、イエス様を信じた喜びの炎が燃えている。クリスマスはどんな時でしょうか。クリスマスは、クリスマスっていう言葉はクライストっていう言葉とプラスマスっていう言葉でできています。クライストってのはキリストです。マスっていうのはよくミサって言われますね。ミサっていうのはお祝いをするとか礼拝をするっていう意味があります。ですからクリスマスっていうのは単に、プレゼントをもらっておいしいごちそうを食べて楽しんで喜ぶ日じゃなくて、 キリストが生まれてくださったっていうことをお祝いして、キリストが私の救い主として来てくださったっていうことを信じてイエス様を礼拝する日なんです。そしてこのイエス様という方が私の人生を新しくしてください。神を信じていない虚しい人生を神を信じる喜びに満ちた人生に満たしてください。死んだらどこに行くかわからない、死んだら滅びなきゃいけない私たちの人生を、もし死んでも天国に行くことができる、その希望を持った人生に導いてくださる。このイエス様にお会いするイエス様を信じるのがクリスマスです。羊飼いたちはさっきの15節ありましたね。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そしてイエス様に出会った時に、彼らは羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神を崇め賛美しながら帰っていったとあります。どんなに私たちは高いいいプレゼントをもらっても、その喜びはまあわずかな時間でしょう。でも私たちがこのクリスマスにイエス・キリストというお方に出会うときに、このイエス様を信じたイエス様に出会った喜びは消えない喜びなんです。私の中でこの喜びは40年間燃え続けて、まあ、体調が悪かったりですね、いろんなことがあってちょっとこの喜びがちょっとこうちょっとねこう火が弱くなることがありました。でも消えたことがない。いやいや、もう前に増して年を取れば取るほど燃え盛るこのイエス様に出会った喜び、いや今日もこのイエス様と一緒に歩いている喜び、それがクリスマスです。クリスマスはキリストをお祝いする、キリストのお誕生をお祝いする時です。キリストを礼拝する時です。何よりもこのキリストがあなたのために救い主として来てくださったということを信じて、このイエス様をと出会って、このイエス様と歩み始めるのがクリスマスです。ぜひこのクリスマス、そのような時として過ごしていただければと思います。お祈りをして終わります。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。私たちの愛する天の父の神様、あなたがイエス様を私たちのところに送ってくださったことを感謝します。牛糞馬糞のような汚い暗い私たちの中にイエス様をお迎えするときに、命の光であるイエス様が私たちの人生を照らしてくださって、私たちの心を新しく変えてくださって、そして羊飼いたちがイエス様に出会った喜びに満たされて歩んでいったように、私たちもイエス様を信じる喜びに満たしてくださることを感謝します。このクリスマス、ただ楽しいときだけではなくて、聖書を通して私たちの罪のために来てくださった救い主イエス様に出会う喜びを体験することができるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。